イエス様はヨハネから洗礼をお受けになり、そして悪魔の誘惑に遭われ、その後伝道を開始されました。それはガリラヤの地から始まりました。イエス様は人々に御言葉をお語りになり、そして病気を癒されました。先週の日曜日では、同じルカによる福音書の6章で、右手のなえた人をイエス様がお癒しになったところを読みました。それが安息日の出来事であったため、パリサイ派の人々が怒り狂ったというところを学びました。しかし、多くの民衆はイエス様の御言葉を聞き、イエス様に従うようになっていったのです。そんな中、イエス様は12人の弟子をお選びになりました。ルカによる福音書6章にはこう書かれています。6章の12節と13節を読みます。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。この時選ばれた12人の弟子たち、12使徒と呼ばれる人たちが、先ほど読んでいただいた9章でイエス様から派遣されていきます。この12弟子が選ばれ、そして派遣されたことは、キリスト教が世界中に広がっていくためにとても重要で大切な出来事であったと言えます。ではどのように重要で大切な出来事であったのか、そのことを考える前に皆さんにお聞きしてみたいことがあります。イエス様がお選びになった弟子たちは12人います。さて、皆さんはこの12人の名前を言うことができますか？まず、人間を取る漁師にしてあげようと言われたペトロとその兄弟のアンデレ、そして同じく漁師だったゼベダイの子のヤコブとヨハネ、これで4人です。それからフィリポ、バルトロマイ、トマス、マタイ、アルファイの子ヤコブ、シモン、タダイ、そして最後によく皆さんもご存知のイスカリオテのユダ、これで12人です。ちょっと私も見ないと言えないんですけれども、この12人全員の名前が言えると、お、できるなと周りの人に思ってもらえるかもしれません。日曜学校の文休ではこの十二人の名前を覚える時間がよくあります。皆さんもぜひ頭の体操で十二人の名前を覚えてみてはいかがでしょうか。さて、話を戻します。十二人の弟子が選び出され、そして派遣されたこと。それはキリスト教にとって大変重要で大切なことだったのです。はじめ福音の伝道はイエス様がお一人でなさっていました。多くの人々がイエス様の御言葉を聞き、病を癒されていました。それはイエス様でなければできないことだったのです。 先ほどお読みいただいたイザヤ書の42章7節を一度見てみます。イザヤ書42章7節、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。イエス様はこの世に来てくださって、見えない人の目を開き、また見ているはずなのに見えていない人の目を御言葉によって開いてくださいました。気づかずに囚われてしまっている人間の心の闇から、私たちを十字架と復活によって解放してくださいました。イエス様はこの世に来られ、人々と共に生活され、その中で福音を語ってくださったのです。これが伝道の始まりです。そのイエス様が神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わす、つまりイエス様がなさったように伝道の技へと弟子たちを送り出そうとされたのです。では12人の弟子たちはそれまでどのように過ごしていたのでしょうか。少し前の8章の1節にはこう書かれています。8章の1節を読んでみます。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。イエス様と12人の弟子たちはイエス様と共に旅をしていたのです。この8章にはその旅の様子が書かれています。前半ではイエス様の教えが、そして後半にはいくつかの奇跡が語られています。12人の弟子たちはそれらをすべてイエス様のおそば近くで見聞きしていたのです。それは弟子たちが派遣されるための準備、また訓練の期間だったということができます。その準備や訓練を経て、いよいよこの9章で12人は派遣されていくのです。派遣の時が訪れ、イエス様は次のように12人の弟子たちにおっしゃいました。3節を見てみます。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。私たちは旅行に行くときどうでしょう。皆さんはどうですか。着るものは何を何枚持っていこう。お金はどのぐらいいるかな。旅先で食べ物が合わなかったら困るから薬を忘れずに、などなど。まず荷物の準備が大変ですね。それは旅先で自分が困らないためです。けれどもイエス様はここで弟子たちに何も持っては行くなとおっしゃっているのです。それはどういうことでしょう。神様に信頼しなさいということです。福音を伝える人にはその時に応じて必要なものは 神様が与えてくださるということです。私はここを読んでいて、マタイによる福音書の6章31節を思い出しました。それはこうです。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。必要は神様が与えてくださるということを身をもって周りの人々に証ししなさいということです。次に4節を見ます。どこかの家に入ったらそこに留まって、その家から旅立ちなさい。神様のお導きによって入った家でも、もてなしや対応がたとえ気に入らないことがあっても、すぐに他の家に移ったりせずに、与えられたものやそこでの対応を喜んで受けなさいというのです。また一人の人を導くときに、その人がなかなか福音を理解してくれなくても、簡単に諦めて違う家に行くのではなく、その人と時間をかけて丁寧に向き合いなさいということも示しています。次の5節を見ます。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。ユダヤの人々は異邦人の地を去るときに、異邦人の汚れを払い落とし、自分たちと異邦人とは関係がないということを示すために、足についた埃を払い落としたそうです。誰もあなた方を迎え入れないというのは、神の国の福音を語ってもそれを聞こうとせず、受け入れようとしない、神様の恵みのご支配を信じようとしないということです。福音を信じる人が一人でもいるなら、その人の家を拠点として、その町で伝道が続けられていく。初代の教会の伝道はそのようにして進められていったのです。しかし、そういう人が一人もいないなら、その町を去るしかありません。その時には足についた埃を払い落とすのです。それはあなた方とはもう関係がないと宣言することです。それは神の国の福音とその人たちとの関係がなくなるということを意味しています。つまりその人々は救いから落ちてしまうのです。ですからこれは神様の裁きを告げるということでもあるのです。このように福音を告げ知らせる人は、神様の救いの喜ばしい知らせを告げると同時に、それを受け入れようとしない人々に対しては神様の裁きを告げる働きもすることになるのです。このように3節からこの5節のイエス様のお言葉は、神様に信頼し、すべてをお委ねして伝道の技を行いなさいということを示しています。1節には、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったと書かれています。弟子たちは、本当にそんなことができるのだろうか、そんなイエス様のようなことが自分たちにできるのだろうか と不安に思ったと思うのです。けれども6節を見るとこう書いてあるのです。6節を読みます。12人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。12人はイエス様がそうであられたように、神様を心から信頼し、そのお守りのうちをイエス様に習って進んでいったのです。最後に注目したいのが一節の御言葉です。一節のところを読んでみます。イエスは十二人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。イエス様が12人を呼び集めたということです。イエス様はたった一人の人を呼んだのではありません。イエス様は弟子たちと共に暮らし、共に生きて、その中で伝道の技を示してくださいました。イエス様は弟子たちに伝道をして見せてくださったのです。その中でイエス様に選ばれた12人の弟子たちが共に呼び集められ、そして伝道へと送り出されました。では、この選ばれた12人の弟子たちは、選ばれるべき立派な人たちだったのでしょうか。先ほど読んだ6章の12節、13節の12人の弟子たちが、選ばれたことを語っているところには、特に信仰の深い立派な人たちを選んだなどということは一言も語られていません。そしてこの12人の中のイスカリオテのユダはイエス様を裏切るのです。また一番弟子とされていたペトロもイエス様が捕らえられた時には三度も、そんな人は知らないと言ったのです。その人とは何の関係もないと言ったのです。十二人の弟子たちは私たちと同じように信仰においてあやふやで弱い人たちだったのです。けれどもイエス様が復活され、弟子たちの前からいなくなられた後、弟子たちは聖霊によって再び呼び集められ、この時のように派遣されていくのです。そして世界中に向かって伝道を開始したのです。その弟子たちの信仰を私たちは今受け継いでいます。ここに教会の基礎があるのです。教会の土台があるのです。私たちは一人ではありません。神様はこの十二人の弟子たちのように、私たちを共にこの教会に呼び集めてくださっているのです。そして弟子たちのように教会が伝道の技へと用いられているのです。私たちが伝道へと送り出されていくのです。私たちは主に信頼し、何も持たず思い患うことなく、神様を信頼して諦めずに福音を周りの人々に届けていく務めを担っているのです。お祈りします。私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美します。弟子たちが 神様を信頼し福音を述べ伝えたことが今の私たちの教会の土台となったことを覚え感謝いたします。私たちの教会も心から神様に信頼して伝道の技を続けていくことができますようにお導きください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。